今回はですね、共有いただいた労災保険の資料、これを一緒に見ていきたいなと思ってます。仕事中とか、通勤中とかのもしもの時、どういう場合に保険が使えるのか、これ気になりますよね。
はい、そうですね。資料を見ると、業務災害と通勤災害っていう、2つの大きな柱がありますね。で、具体的な判断基準とかケースを掘り下げていければと思います。特に仕事が原因と言えるかとか、通勤ルートから外れてないかみたいな、そういうポイントがやっぱり核心かなと。
なるほど。しかもこれ、資料にもありますけど、正社員だけじゃなくて、パートとかアルバイトの方も対象になるんですね。
ええ、そうなんです。雇用形態に関わらず原則として対象になりますね。
それは心強いですね。では早速その中身、詳しく見ていきましょうか。まず基本の業務災害。資料の定義だと、仕事中にその仕事が原因で負った怪我や病気ってありますけど、
ええ。
シンプルなようで判断が難しいケースもありそうですよね。
そうですね。ポイントは資料にもある通り2つでして、業務遂行性、つまりちゃんと仕事の時間内とか会社の管理下にあったかっていうことと、それから業務起因性、要はその仕事と怪我や病気の間にちゃんとした因果関係があるかですね。この2つが必要なんです。
なるほど。例えばよくある、工場の機械を操作してて怪我しちゃったとか、
あ、それは典型的な例ですね。
あとは出張で移動中とか、個人的な寄り道とかじゃなくて、通常の、
ええ、業務に必要な移動であれば。
あとは会社の設備が壊れてて、それが原因でとか。
ふむふむ、こういうのは業務との関連ありって判断されやすいですよね。
逆にダメなパターンっていうのは、資料だと私的な喧嘩とか、
ああ、そうですね。例えば、職場で個人的な恨みとかそういうのが原因で何かあったとしても、それは仕事が原因とは言えないよねって判断されることが多いみたいですね。場所が職場ってだけで。
なるほど。あくまで業務が原因かどうかがポイントなんですね。
その通りです。
じゃあ今度は通勤中、通勤災害ですね。これは業務災害とはまた別の考え方なんですよね。
ええ、これは明確に別の枠組みとして考えますね。合理的な経路、方法による通勤中の事故っていうのが定義です。
合理的な経路ですか？
はい。自宅と会社の往復はもちろん、例えば単身赴任の方が週末にご自宅に帰省する、その移動なんかも含まれますね。
そこで気になるのが、その合理的から外れちゃう場合、資料にも逸脱、中断ってありますけど、例えば帰り道にちょっと映画館寄ってくかみたいな。
ああ、それはまさに逸脱中断ですね。その映画を見ている間とか、映画館に向かっている間は、残念ながら通勤とは見なされず対象外になります。
やっぱりそうなんですね。
ただ、ちょっと例外もあって、例えば日常生活で必要な、最小限の行為ですね。
最小限の行為？
ええ、例えば帰りにスーパー寄って晩ご飯の買い物するとか、そういう場合はそのスーパーにいる間はやっぱり中断で対象外なんですけど、買い物が終わっていつもの帰り道に戻ったら、そこからはまた通勤災害の保護の対象に戻ると。
そこは戻るんですね。面白い線引きだな。
ええ、そういう考え方が示されていますね。
じゃあもっと具体的なケースで、例えばお昼休みとかはどうですか？会社のトイレでうっかり滑って転んじゃったみたいな。
ああ、それはですね、会社が管理している施設の中で、トイレみたいな生理的な行為に伴う事故であれば、業務災害として認められる可能性が高いですね。
なるほど。じゃあ同じ休憩中でもちょっと私用で外に出て、その外出先で事故に遭ったら。
それは基本的には業務から離れているとみなされるので、対象外になるのが原則ですね。
なるほど。社内イベントも気になりますね。勤務時間扱いの研修とかだったら、OK っぽい感じしますけど。
そうですね。業務命令とか実質的に参加が強制されているような研修であれば、業務遂行性が認められやすいですね。
じゃあ休日に任意参加の飲み会とかは？
ああ、それは難しいですね。任意参加で業務との直接的な関連が薄いとなると、これは業務とは言えないって判断されることがほとんどだと思います。
やっぱりそうですか。在宅勤務もこれまた判断が難しそうですよね。
いや、ほんとそうですね。在宅勤務はこの業務との関連性っていうのがよりシビアに見られるというか、例えばちゃんと会社の指示でパソコン作業してて、その PC の配線につまずいて転んだとか、
ありそう。
これは業務災害になる可能性があるんですね。でも同じ家の中でも仕事の合間にちょっと洗濯物取り込んでて、その時に怪我したとかだと。
それはダメそう。
それはもう私的な行為で業務とは関係ないよねってなっちゃいますね。この区別すごく大事だと資料でも言ってます。
いやなるほど、よくわかりました。もし万が一ですけど、実際に労災事故に遭ってしまったら、どんな給付があるのか、あと注意点とかも教えていただけますか？
はい。まず大きいのは治療費ですね。労災指定の医療機関にかかれば、基本的には窓口での自己負担なしで治療が受けられます。これを療養保障給付って言いますね。
自己負担なしは大きいですね。
ええ。それからお仕事を休んだ場合、休業保障ですけど、これは休んだ日の4日目からですね。
4日目から。
はい。休業の、まあ大体ですけど8割相当ですね。正確には休業保障給付として 60%、 それに加えて特別支給金が 20% 出るので、合わせて実質8割という感じです。
なるほど。でも最初の3日間は出ないんですね。
そうなんです。そこが注意点で、最初の3日間は待機期間と呼ばれていて、給付の対象にならないんですね。
ついなんか怪我したら健康保険証を出しちゃいそうですけど、それは違うんですね。
あ、そうなんです。よくある誤解なんですけど、仕事中とか通勤中の怪我や病気には健康保険じゃなくて労災保険が優先されるんですよ。
へえ。
もしうっかり健康保険使っちゃった場合は、後からでも労災保険に切り替える手続きが必要になります。その時病院の領収書とかがあるとスムーズですね。
なるほど、覚えておきます。事故が起きたらまずやるべきこと、これも確認しておきたいんですが、まずは安全確保、それから上司への報告、そして労災指定の病院へ行くと。
ええ、それに加えて資料で繰り返し言われているのが、事実関係を客観的に記録しておくことの重要性ですね。
記録ですか？
はい。いつどこで何が起こったのか、誰か見ていた人はいるかとか、状況をメモしたり、可能なら写真撮ったりとか。
ふむふむ。
こういうちょっとした記録が後々の手続きをスムーズに進める上ですごく役に立つんですよ。
なるほどな。冷静に対応するためにも大事ですね。
本当にそう思います。これらの資料全体を見てみると、やっぱりいかに業務との関連性を具体的に客観的に示せるか、そこが本当に鍵なんだなっていうのが見えてきますね。
確かに。
例えば在宅勤務の時の、まあ業務時間の記録の仕方とか、自転車通勤するなら経路をちゃんと届け出ておくとか、普段から会社のルールを確認してそれに沿って行動しておくことが、結局万が一の時の自分の助けになるというか。
本当ですね。事故なんて起きてほしくないですけど、もしもの時にこう慌てないためにも、日頃からの意識と起きてしまった後の記録、この2つがすごく大事なんだなって改めて感じますね。
ええ。
さて今回のこの話を聞いて、あなたが、あ、これは自分のために覚えておこうって感じた点はどこでしたか？その気づきをですね、ぜひこれからの備えにつなげてみてほしいなと思います。